東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。皆さん見てください。あーかっこいい男性っていいですよね。なんていうかやっぱり外国人の方っていいですよね。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。いやね、いろいろとオープニング始まる前にいろいろ言われたんですよその内容は言いませんけどね。でオープニングで何話そうかなって思ったんですけど、まあ、最近ですね、最近というか私ずっと海外ドラマ大好きなんですけど、たまたま再放送スーパーナチュラルっていう番組、イケメン兄弟2人が悪魔を退治するという大人気シリーズ第9クール目を撮影してるらしいんですけど、それのね第5クールとなぜか6クールなくて7クール目が再放送してて、それを見てるんですけどね、とてもかっこいいです。英語を聞く訓練にもなりますからね、皆さんもぜひチェックしてみてください。それでは番組では皆様からのコメント、いいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そちらからお送りください。皆様のご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第36回目放送第3クール無事終了始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。というわけで今回ご紹介するのは前回に引き続き竹中半兵衛と黒田官兵衛です。はい、で前回はね半兵衛が死んでしまったというところまで行ったんですけれども、この半兵衛亡き後起こる歴史的大事件がありますが、皆さんわかりますかね。本能寺の変なんですよでこの本能寺の変の時、動揺する秀吉に対し天下を取る人物はあなたしかいないと助言したのが官兵衛。この発言に秀吉は官兵衛に対して警戒心を抱き始めました。で、まあ、官兵衛はもともと自分が天下統一を成し遂げたいと思っている人物だったんです。前回半兵衛が官兵衛が秀吉からもらった手紙を破いたと紹介しましたが、半兵衛はまさかこんな展開を見抜いていたんですかね。ね、主君が自分に対して家族ぐらいに思ってるっていう手紙をこうね、こういう展開になるとそれを官兵衛に渡したっていうのを秀吉が思い出した時に、もしかしたら官兵衛が殺されてしまうかもしれないという展開がありますのでね。で、秀吉は自分に代わって天下を取れる人物は誰だと家臣に尋ねたことがあり、家臣は徳川家康や前田利家の名前を挙げました。しかし秀吉が官兵衛の名前を挙げたと言われています。秀吉は天下統一後官兵衛に対し警戒心を強めていきました。もともとですね、官兵衛は前線に出て戦う人でした、ね、本当に戦果も上げているすごい人だったんですけれども、前回お話しした1年間の幽閉生活のために足を悪くしてしまい、そのためね自分がこう前に出て戦うことができなくなってしまいました。でここで一つ、半兵衛官兵衛にはあまり関係はないんですけれども、最近の歴史研究では本能寺の変で明智光秀は信長を裏切ってない一人の被害者だったとされる説が出てきてますね。では誰が信長を裏切ったのかと言いますと、それは徳川家康 なんですでそして秀吉も本能寺の変の後すぐに死んではいなかったなんて説も出ています。なぜこんなことが言われるのかと言いますと、日光東照宮に徳川家の家紋に隠れ、明智家の家紋、桔梗紋がいくつも存在しています。そして光秀は僧侶になって、ね、殺されたと言われた後生活をしていたと言われております。この光秀だったんじゃないかと言われている僧侶ですね、弟子たちにこうあなたは以前どんなことをしてたんですかって質問された場合、自分はねもう仏に身を置くもので、一度死んでいる存在だから、その死ぬ前のことは何も語らないと言って、もう全然その昔のことを話さない人だったんだそうです。まあ、そういうのも相まって怪しいなと言われてるんですね。で官兵衛の話に戻りますけれども、官兵衛は秀吉が天下を取るために尽力します。時には兵糧攻め、ある時は水攻めなんかを使います。兵糧攻めとは敵の食糧補給路を断ち、食糧難に陥らせ打ち負かすこと。水攻めとは川をせき止め、その水を敵の城の周りに打ち放ち孤立させる作戦。水攻めはですね、秀吉が得意とした方法の一つだとも言われております。でこの水攻めがよくわかるのが野望の城という映画ですね。作品自体とても面白くて私も大好きなんですけれども、皆さんね、誰にでも誰かで構わずおすすめできる作品ではないかなとも思っております。というのもやっぱり水攻めがメインの映画ですので、まあね、人が水に飲み込まれていく様っていうのもやっぱり映し出されてるんですね。そういうのもあるので、まあもう、本当に全員が全員におすすめできないんですけれども、興味のある方、見てないよっていう方はぜひチェックしてみてください。そして官兵衛は秀吉の死後、自分が天下統一をしようとやっぱり野望を燃やすんですね。天下分け目の関ヶ原が起こった際、官兵衛はこの戦いに乗じ、天下統一の足がかりにしようとして九州制圧を行っていましたが、官兵衛が思っていたよりも早く関ヶ原の戦いに決着がついてしまったため、この計画は断念せざるを得なくなりました。ところで両兵衛と称されたほどだった半兵衛の死に対して官兵衛は直面できなかったんですね、幽閉生活のために。しかし官兵衛は幽閉から戻った後、息子を救ってくれた恩義者とも含め半兵衛に感謝し、黒田家の家紋に竹中家の家紋黒餅を使用しました。やっぱりね、ちょっと仲いい感じではあるんですねどう思いますかね。この黒餅ね、結構家紋って書くの難しいんですよ。私もたまに、ね、趣味じゃないですけど、見て書いたりするんですけど、円を書くのって結構難しいもので、竹中家の黒餅ですね、難しいですよ。見て書いてください皆さんでどうでしたかね、こうやって半兵衛官兵衛前半後半に分けて紹介してきたんですが、官兵衛ちょっと怖いイメージになっちゃったかななんて私は思うんですが、どうかな。私からすれば官兵衛は器用貧乏な人じゃないのかなってずっと思ってて、一番損する一番優しい人みたいな、そんなイメージなんですね。で本当に怖いのはやっぱり半兵衛じゃないかなと思っておりますけど、前半後半分けて聞いてくださった皆さん、総合してどう思うでしょうか。でそうですね、黒田官兵衛といえば来年 NHK の大河ドラマで主人公となりますね。 V6 の岡田くんでしたね、黒田官兵衛を演じるのが。でまた息子役にもかなりのイケメンが起用されるということで、ぜひね皆さんイケメンが映りますので見てはいかがでしょうか。でまた今回こうやって紹介した中で興味を持ってくださった方、興味持ったけど本読むまでにはいかないよなんていう方はね、ぜひぜひ映像から入ってみてはいかがでしょうか。というわけで紹介してきました半兵衛官兵衛、そしてヒストリーオブゼムもね、どうしようかな、続けようか迷っているところですので、その行く末は第4クールを聞いてからのお楽しみということで、以上ザ・ヒストリーオブゼムのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグーを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも 開催中。詳細はレディオサンドゴトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは子供トンネル大人道後半です。川口さんは子供たちと一緒にたくさんたくさん遊びました。木漏れ日を浴びながら芝生の上で寝転がりました。タンポポの綿毛を夏の乾いた風に乗せてふーっと飛ばしました。白爪草の花を摘んで冠を作ったり腕輪を作ったりしました。ひらひらと飛んでいるモンシロチョウたちと追いかけっこをしました。
こっちだよ、捕まえてごらん。
ささやくチョウチョたちの後を川口さんと子供たちは夢中になって追いかけました。どれくらい時間が経ったでしょうか。見上げると木漏れ日が差していた木々の間からは夕焼けのオレンジ色が顔を覗かせています。4人は芝生の上に寝転がりました。
ああ、夕焼け色がとっても綺麗だね。
大の字になったりょうたくんが言いました。
僕の大好きなオレンジジュースの色だ。
嬉しそうにかなめくんが言いました。
お空がキラキラ輝いてるね。
そういうりんちゃんの瞳もキラキラ輝いています。
ほんとだ、こんなに綺麗なもの見たのいつぶりだろう。
川口さんは言葉を詰まらせました。ほんの少しだけ目に涙がにじんでいます。あたりがより一層静かになりました。遠くの山からカラスと鳴く声が聞こえています。耳を澄ませば一番星のきらめきさえ聞こえてきそうです。みんなそろそろ帰ろうか。りょうたくんがそっと言いました。
うん、そうだね、家族が待ってるもんね。
小さくうなずきながらかなめくんが言いました。
今日も楽しかったな。
明日もきっと楽しいよね。
りんちゃんが言いました。
ああ、きっとそうさ。明日もそのまた明日もずっとずっと楽しいことが待ってるよ。
みんなへ言いながら川口さんは自分自身にもそっと言い聞かせました。川口さんの心は充実した気持ちでいっぱいでした。子供たちと川口さんはそろってトンネルへと向かいました。入る時と逆で今度は子供たちの方がきつそうです。子供姿の川口さんはするりとトンネルの中へ入りました。進むたびに子供たちの体は小さくなり、川口さんの体は大人へと戻っていきます。
そっか、俺はこうやって大きくなっていったんだな。
川口さんはどんどん大きくなっていく自分の手を見つめながらそう思いました。しばらくすると出口にたどり着きました。外はすっかり真っ暗です。空にはたくさんの星が輝いています。
川口さん、どうだった？楽しかった？
りょうたくんが言いました。
うん、すごくすごく楽しかったよ。
川口さんはりょうたくんの頭を撫でながら言いました。
ねえ、また来てね。また一緒に遊ぼうね。
かなめくんが言いました。
もちろんだよ、また仲間に入れておくれ。
かなめくんの頭も撫でながら川口さんは言いました。
約束だよ、
忘れないでね、今日のこと。
りんちゃんはそう言うと、川口さんへ白爪草で編んだ指輪をプレゼントしました。
決して忘れないさ、約束するよ。
もらった指輪を小指につけると、川口さんはりんちゃんと指切りをしました。4人は無人駅の前で別れました。川口さんは子供たちの姿が見えなくなるまで見送ると、ロッカーから荷物を出し駅のホームへ行きました。ベンチで一人列車を待ちながら、川口さんは今日のことを思い出していました。
大人たちが忘れてしまった草の匂いや花の香り、虫のささやきや風のメロディー、そういった小さくて見落としてしまいがちな宝物に子供たちは日々気づいてるんだな。
時々大人は子供のことが不思議に思う時があるけど、多分きっとそれは大人が見ようとしないものを子供がきちんと見てる証なんだろうな。
その時、川口さんの耳元へ小さなささやき声が聞こえてきました。
またね、また遊びに来てね。
え、川口さんは驚いて声の聞こえた方を向きました。そこにいたのは、あの時一緒に追いかけっこをしたモンシロチョウです。川口さんの周りを楽しそうにひらひらと一回りした後、ホームの端から続く暗闇へと飛んでいきました。その様子を見て川口さんは嬉しくなり、思わず笑顔があふれました。
そっか、たとえ大人になっても子供の心を持ち続ければ、気づける宝物はきっとまだまだたくさんあるんだな。
川口さんはベンチからそっと立ち上がりました。そして蝶の飛んでいった闇の方へ向かい、
ありがとう、きっとまた来るよ
と言いました。ホームの向こうからは上り列車のやってくる音が聞こえ始めました。川口さんはやってきた列車に乗り、みんなと過ごしたこの街から離れていきました。翌朝、川口さんは不思議新聞社の自分の机にかじりついていました。早速昨日の出来事を記事にするためペンを走らせている様子です。川口さんの頭の中には、あの時一緒に過ごしたみんなの笑顔が浮かんでいるのでした。
はい、いかがだったでしょうか。子供トンネル大人道後半ということで、このお話も終わりですね。やっぱり前半、中盤、後半と3回に分けて読んできましたが、皆さん聞いてくださりいかがだったでしょうか。ね、私の中ではね、やはり映画化できそうな作品かなと思ったりもしているんですが、夏だからね、夏にぴったりのお話をどうも。ビビさん、ありがとうございました。というわけで以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですと、ザ・ヒストリー・オブ・ゼムでは竹中半兵衛、黒田官兵衛後半、ストーリーテラーでは子供トンネル大人道後半をお送りしました。でですね、読めなかったメッセージを後半ね、エンディングで読みたいんですけれども、町田の陽子さん、メッセージありがとうございます。はじめまして、私も歴史は好きな方ですが、河合さんという方は知りませんでした。足が速いだけで忍者というのは少し乱暴ですね。これからも頑張ってください。というわけでメッセージ本当にありがとうございます。町田の陽子さん、あの町田の方なんですかね。東京の端っこですか。町田というのはラジオネームについて突っ込んでどうすんだって感じですけども、私の友達がずっと長いこと住んでた場所であって、 私のおばもね、町田の近くにずっと住んでたので、馴染みのある地名というかね、ではあるんですけれども、本当にありがとうございます。歴史好きな方って言われると、どの歴史が好きなのかとか、どの歴史の人物が好きなのかなって聞きたくなっちゃうんですけど、ぜひ町田の陽子さん、教えていただければ嬉しいです。というわけでですね、こっちゃんと阿部さん、第36回目放送、第3クール無事終了、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんかもうね、収録前からすごく大変だったな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今回の NG、
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを分かったダメか
騙されません。
ダメかダメか、いけると思ったのに送んないでくださいよ。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.